番はちゃんとお腹に力を入れていこうと思いますので、リハーサルはちょっとウォーミングアップで許してくださいね。本当に今いつもダメなんですけど、今日はダメな感じです。今日は録画を忘れないぞ。チルラジオ第18回。皆さんこんばんは、チルミルです。今日はおとなしく始めてみました。チルラジオ第18回です。はい、今日もというか、今日はさらにゆったりまったりな感じでいきたいと思います。はい、お上品なスタートと言っていただきましてありがとうございます。今日はですね、朝起きて朝ごはんを食べたんですね。その後ちょっと横になりまして、気づいたら5時を知らせるあの町内会のなんかこう物悲しい動揺が流れまして、あ、5時だ、ガンダムエンジン見なきゃと思って起きた、そんな日曜日でした。ダメですね。はい、恒例のお知らせです。ビジネスマナー&ティータイム第2回開催。お茶を飲みながらのんびりトークとビジネスマナー講座を楽しみませんか。2011年11月26日土曜日開催。ただいま参加者さん募集しております。皆様お気軽にご予約の上お越しいただければと思います。ビジネスマナーと銘打ってあるので、なんかちょっと硬いセミナーなのかなと感じられている方が多いようなんですが、全然そんなことはないです。あのむしろそうですね、まあ、この私のラジオのノリがそのままリアルに目の前で展開されると思っていただいていいんじゃないかなと思います。内容を大体ですけれども、予定としてどんなことを企画しているかというのをご紹介したいと思います。まず会場ですけれども、渋谷にあります、ちょっとデザイナーチックな会議室というかイベントスペースになっておりまして、まあ、おしゃれな感じな場所です。まあ、そこで、これまで描いてきたイラストの展示をしますし、あとはそうですね、まあ、こんな感じで私がおしゃべりをさせていただくのと、あとは、私が今年1月に出した漫画で気楽にビジネスマナー入門の、監修をしていただいた村上直子先生に簡単に楽しめるビジネスマナープチ講座をやってもらう予定でございます。まずは皆さんからいただいたビジネスマナーに関する、こんな質問していいのかなというような、いろんな質問、ね、ちょっと周りには聞きづらいとか、まあ、本当に基本なんだけどこんなこと聞いてもいいのかなという質問に答えてもらいます。その後は、ですね、のビジネスマナーとはこうであるという講義ではなくって、こうすると楽しんで、しかも相手にいい印象を与えることができますよというビジネスマナーにちなんだちょっとしたゲームではないですけど、皆さんに楽しめる何かを企画しておりますので、ほとんどあの眠くなるようなのは、まあ、ないと思っていただいていいかと思います。まあ、そんな感じで、まあ、ビジネスマナーについてちょっとお勉強もして、あ、こんなこともあるんだと知っていただいた後は、まあ、お茶を飲んだりお菓子を食べたりしながら、私が、 まあ、こんな感じで喋るのを聞いて皆さんね、薄笑いを浮かべていただくという回になります。ね、普段ツイッターとかこうやってラジオとかでいろいろ私のことをお話ししていますけれども、公共の電波には載せられないような皆さんからの質問にもお答えするコーナーを考えております。その場に来ないと聞けない裏も表も、ま、ないのですけれども、まあ、そんな話もお会いするからこそできると思いますので、ぜひ聞きに来てもらいたいなと思います。お話をした後はそうですね、僭越ながらサイン会なるものをやらせていただいたり、皆さんとおしゃべりしたりとか、あとは展示したイラストは参加者の方に持って帰れるように、したいと思いますので、それを何の価値があるかわからないんですけれども、笑いに来ていただければなと思います。今のところ定員に余裕がありますので、ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来場くださいませ。ということで宣伝おつでございました。よし、5分で宣伝したぞ。すでに皆さん眠くなってませんか？大丈夫ですか？はい、今チャット欄にいらっしゃる方も、一部来てくださる方もいるようで本当にありがとうございます。ね、遠方の方はとてもちょっとね、渋谷まで来られないと思うんですけれども、ぜひぜひ予約していただいたんですね、ありがとうございます。はい、参加資格ってありますかっていうご質問いただいたんですけれども、本当にいろんな方がいらしていて、まあ、学生さんですとか社会人1年目の方、もう社会人ベテランの方もいらっしゃいますし、あまり気にしないで、名刺とか別にいりませんので、本当に身分も名前も隠していただいて全然構わないので、偽名で参加できるようになっておりますので、そこはあまり気にせずに来ていただきたいなと思います。もし参加にあたって不安な点とか不明な点とかありましたら、いつでもお答えしますので、どうぞこのチャット欄でも構いませんし、後ほど、ね、ツイッターとかメールでも構わないので、いくらでも聞いていただきたいなと思います。いや、未だにというか、今まさにどうしたらより面白くなるかなっていうのを考えていろいろと企んでおりますので、ね、皆さんに最後にお渡しするお土産もなんだろうなっていうのを楽しみにしていただければなと思います。そんな感じで、はい、ビジネスマナー&ティータイムの宣伝をこの辺にしましょうか。質問等なければ、ご好評いただいておりますまったりご歓談タイムに入りたいと思います。最初ラジオを始めた頃はですね、事前に皆さんにいろいろとお便りを募集してみたりなんだりしてましたけれども、なんだかんだこうリアルタイムにこう思いつくまま皆さんのチャットの流れを見て喋るのがどうも好評のようなので、今日はそんな感じで行かせていただきたいと思います。はい、マナーのことを何も知らない新社会人ですが参加させていただきます。ありがとうございます。ぜひそういう方に参加していただきたいです。まだ確定ではないんですけれども、今回のテーマは挨拶ということを考えておりまして、この全ての基本である挨拶です。挨拶が良ければ、まあ挨拶に始まり挨拶に終わるのがお仕事ですから、そこで相手にいい印象を持たれると、その先お仕事やりやすくなるなと思いますので、ぜひぜひお勉強しちゃってください。ついでにお菓子も食べていってください。さて、何について喋りましょうかね。このラジオ本編の前にマイクリハーサルと称して、私の、ウォーミングアップを兼ねた一人語りをやっているんですけれども、そこで結構喋ってしまったので、 本編で喋ることがないと言ってはあれだな。そうですね。では今チャット欄にいらっしゃる方に振ってしまいましょうか。本当にね、今日は寝すぎでね、まだね目が覚めてないんです。本当にこうダメ社会人で申し訳ないね。でもね、さっき一生懸命お弁当のおかずを作って、今日はもうやるべきことをやったと思って達成感に唐揚げに反応しているアヒルの方が、はい、部長の家でバーベキューしてきた。おお、なんかいいですね、 OL さんチック。なんだっけじゃないです、そのビジネスマナー入門の漫画の中でも部長のお家にお呼ばれをして、その時の作法についてなんか漫画で書いたことがありますね。バーベキューできる家って結構いい家ですね。お庭広いのかしら。さすが部長だわ。私のこの狭い部屋でバーベキューをしたら、バーベキューせいぜいできて鍋ですね。うむ、そうか、ヌクトンさんの唐揚げはなんかジューシーで柔らかそうで美味しそうだな。唐揚げといっても私は揚げ物が苦手なので、焼けばいい唐揚げ粉っていうのがあって、あのしかも鶏のもも肉ではなくて胸肉を使うんです。脂肪をギャッと剥がして唐揚げサイズに切り刻み、あの粉をまぶして焼くだけという唐揚げです。ヘルシーでしょ。いろんな、ね、メーカーのその揚げない唐揚げ粉っていうのを試してましてね、今日はフライパンで焼くやつにしたんですけど、あとレンジでチンするやつもありますね。胸肉がねすごい安いんですよ。今日いくらだっけな、32円とかだったんですよ、 100g。で、いや、こう、もうずっしりしたのを買っても200いくらで、それでもう2、3週間分の唐揚げができました。安っ安いでしょ、なんですかね、このね牛食い牛って牛高くて買えない。豚ね、豚バラがね結構ね、豚バラも安くてそれでもグラム99円とかなんですけど、私のお弁当レシピの定番はかぼちゃと豚肉の炒め物なんですけどね、まあ、まず豚肉をさーっと炒めて火を通して、かぼちゃも火が通りやすいように薄めに切ってガーッとまで混ぜる。それでフライパンにアルミホイルをかぶせて蒸し焼きにして、かぼちゃに火が通ったら醤油ガーって巻いて、七味ガーッ巻いて完成です。これで、お弁当サイズに小分けにして食べる。そればっかりですね最近は。一時期一生懸命いろんなメニューに挑戦してたんですけど、だんだんワンパターン化してきて、食べたいものをね、いつも同じだったりします。おかしいな、あのね、婚活の一環としてお料理も頑張ろうと思ってるんですけど、どんどんこう男の手料理的な手抜き料理が得意になっていくよね。だったらね、将来の旦那様にこう素敵なお料理を渡ししたいところだけど、そういうものは全く作ってない。手早く美味しいものを作れるのって素晴らしい。まあそうですよね、まあ、手を込んだものを作れば、まあそれはそれは美味しいんでしょうけれども、やっぱりお腹が空いたらすぐ食べたいですもんね、そう うだと思う。うん、うんうん、そうね。ささみの方がヘルシーなんですけど、胸肉の安さにはかなわないですね。鶏肉素晴らしい。蒲田に超うまい唐揚げ売ってる。蒲田って何か美味しいもの多いみたいですね、聞くところによると。あんまり行かないんですけど、まあもも肉の方が美味しいは美味しいんですけど、カロリー的なところもありますからね。ネクトンさんはカップラーメンとかポイと出されるんですか？まあ手早く美味しい場合もありますけどね、カップラーメンもね。カップラーメンって本当に非常食として一応買ってありますけど、まず食べないですね。蒲田の唐揚げはマツコが超うまいって言ってた。どこの店だろう。おお、魚料理をうまく作れるとポイント高いかも。ふむふむ。鮭のムニエルは結構美味しく作れますよ。鮭のムニエルだけですけどね。そうなんですよ、魚が高いんですよ、ね、ブリ大根とかブリの照り焼きとか作ってみたいなと思うんですけど、2切れで498円とかだとおーってなりますね。イカ食え？イカね、私の自画像がイカなので、イカ食べるのが好きだと思われがちなんですけど、イカはそんな好きではないです。イカをね、なんかこう内臓をギュッと引っ張り出して皮ベー剥いたりするのね、あまりしたくないわ。なんか痛そうじゃないですか。シーフードミックスかな、使うならダメかな、ね、お魚は変えて鮭の切り身ですね。まあそれもあれですわ、食べてくれる人がいたらまあね、頑張って作っちゃうということで、うん、なんか知らないけど許されたから、うん、いいや。皆さんの好きな食べ物は何ですか？とりあえず話題に困ったら食べ物の話をしてしまう。天気の話が食べ物の話ですね。汎用性高い。唐揚げ。私はね、チョコとアイスをこよなく愛しておりますよ。和菓子。和菓子もいいですね。今日はですね、スーパーに買い物に行って、なんかもうチョコとアイスが食べたい気分だったので、ダイエットはまあ置いといて、今日はチョコとアイスを食べるぞと思って、アイス売り場に行ったら、カップに入ったビエネッタっていうのがあったんですよ。ビエネッタご存知ですか？あのケーキみたいに長いやつを切って食べるんですけど、それのカップのものがあって、これはビエネッタのコンセプトに反しているんじゃないかと思いつつも、あのパリパリっとしたチョコに惹かれて買って食べました。ビエネッタだったけど、やっぱりビエネッタは長いのがいいな。ただ一人暮らしでビエネッタ1本買ったら、もう冷凍庫も占領されてしまうし、切なくなるので、無理。そんなニッチなニーズにお答えしたのが多分カップサイズのビエネッタなんでしょう。昨日はついとんかつを食べてしまった。あれ、なんか最近カロリー取りすぎだな。そうなんですね。昨日はイモジェルさんがお昼に吉牛行きたいとおっしゃりましてね、吉牛に入 のね、吉牛は女性2人で入るのはなんかちょっとあの吉牛にいる人からすればちょっとあのなんかこう敬遠されがちだからやめないっていう風に言ったんですけど、いやー吉牛は食いたいんやってこう芋汁さんが言うので仕方なく吉牛に行ったんですけど、殺伐とした空気でこれは無理だと思って席もいっぱいだったので出ましてね、まあじゃあそれではすき家に行こうと、すき家の方がまだ女性入りやすいのでね、すき家に行ったら、はいお客様ちょっとお待ちくださいって言われて案内 してもらえるのかと思ったら、男子中学生にすいません並んでんですけどって言われて、ごめんなさいって怖いよって言って帰ってきてしまう。ダメなんね。あ、それじゃあもうこの後は松屋だと思って松屋に向かったら、松屋に行く途中にとんかつの店があったんですね。でそこはちょっと小切れな感じだったので、あ、じゃあとんかつ食べよう、とんかつって言って入って、そしたら、あ、ここ松屋グループなんだという、ね、それでとんかつ食べました。度胸のない女は吉牛行っちゃいかん。結局豚食べました。牛じゃなくて豚になりました。とんかつでも私がセレクトしたのは、おろしかつ、大根おろしがかかってるやつで、まあカロリーを気にしめて先にキャベツを全部食べてからお肉を食べるというの方がまだ脂肪の吸収が抑えられるかなという、まあ気休め程度ですけど、そんな感じでございます。なんかね今日はねのんびりした感じになってますね。時間の流れがいつもよりゆったりしている、なんかいつもこうガーッと殺伐とした感じで1時間ぐらい喋ってしまうこともあるけど、今日はいい感じでまったりですね。そうですね、昨日はガンダムユニコーンを劇場に見に行きました。ブルーレイと DVD の作品なんですけど、2週間だけイベントで劇場で上映するんですね。で、私ブルーレイレコーダー持ってないので、まあ、DVD を買えっていうあれなんですけど、まあでも劇場で見たらそれはすごいに違いないので、ちょっと昨日フラッと行ってきまして感動した。 いいね、なんかこの戦争大図鑑かよっていうセリフがありまして、一年戦争の時のモビルスーツがこういろいろ出てくるんですわ。今までこうひっそりと活動していたジオンの残存勢力がこう一気にこう集結していろんなモビルスーツが出てくるという。カンプルちゃんとジュングちゃん。それをね、あの周り結構男性のグループばっかりなのに一人ポツンとこう一人で見てました。まあいいじゃないか、たまにはそういう女性がいてもね。まあ良かったですよ。で、今日やっていたガンダムエイジについては、語らないことにしときます。デスペラーノちゃんのヒートスカップについて語ろう。それは語っていいかもしれない。そのガンダムエンジンの中にデスペラードちゃんっていうちゃんはつかないんですけど、作業用モビルスーツっていうのがいて、こう見た目がもうどう見ても炭鉱夫なんですよ。あの鉱山で働いてる鉱夫、あのシャベル担いだおじさんがただモビルスーツなんですけど、 そのデスペラードちゃんがスコップ持って戦いを挑んで、そのスコップがすごい強かった。戦闘用のモビルスーツとモビルスーツが戦っているところにデスペラードちゃんがそのスコップ持って突入して、そのヒートする灼熱するスコップで戦闘用モビルスーツ倒しちゃうって、これいいのかな喋って、あいいやか、あ、うん、デスペラードちゃんすごい強かった。あそこは見どころですね。それ以外は語らないことにしよう。劇場ではですね、冒頭に今までのね1巻から3巻までのダイジェストも流れたので、初めての方も楽しめるんじゃないかなと思いますので、2週間、昨日から2週間なのでまだやってますので、全国12の劇場で上映されてるそうなので、ガンダム好きの方はぜひ行ってみてください。普通の映画よりも安くって1200円なんですよ。なかなか良いです。ギルボアさん、うん、なんか最近なんかドラクエとかよりもガンダムとかについて語ってることが多いですね。しょうがないね、ドラクエ新作出ないからね。しょうがない。あのね、ドラクエ10のオープンじゃないや、ベータテスト募集してましたね。どなんだか応募されたんですかね。まず、まあ、手元に Wii がないので、うん、WiiU ってなんかいいですね。 WiiU を購入するか、まあでも DS ライトがそろそろモンボロだから 3DS が欲しいな。 FE の新作が出たら買うかな、ふむ、などなどと思っているところですよ。最近ゲームをね、こう家でじっくりっていうのがなくって、主にやっているゲームがアメーバピグのピグライフっていうお庭で野菜を育てるソーシャルゲームですかね。ミクシーでサンシャイン牧場っていうのがあると思うんですけど、まあ、それに似た感じなんですけど、まあ、ネットでいつでもできるので、仕事の合間にちょいちょいとこう野菜収穫して種植えたりとかしておりますよ。そんなかなかね、もうね、戦うのが辛い。はい、今チャット欄にいる方も一緒にお水あげっこしてるのですが、あのね、チロリングっていう ID でやってるので、ぜひ見かけたら野菜のお水あげに来てください。お返ししますのでよろしくお願いします。もうね、ひたすらね、もう野菜を育てるとかなんかもう単純な作業の方が癒しになります。結局なんだかんだと、もっと脳をと鍛える大人の DS トレーニングを未だにやっている。脳年齢が34歳から下がらないけどね、実年齢34歳じゃないですからね、上ですからね、脳年齢の方が。うむ、ちょっとね、脳使わないとダメですね。頑張ります。そんな感じでそろそろお時間がやってまいりますよ。なんか今日は私も眠くなりましたが、皆さんも眠くないですか？私のラジオを聞くと眠くなるという方がよくいらっしゃるので、まあ良い睡眠導入になればいいなと思います。パトラッシュ思い出した。 あ、僕はもう眠く、僕はもう疲れたよ。はい、日曜日の夜です。明日からお仕事の方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、1週間の日中も乗り切っていきましょう。11月が終わったら12月です。なんとかしてクリスマスを中止させるために頑張らないといけませんね。あれ？はい、急に気温が下がったりしますので、皆様お風邪などを召さないように気をつけてお過ごしくださいませね。ではそろそろお時間ですので、まあ、今日はおとなしく終わりましょうかね。こんななんかぬったりしたラジオですが、最後までお付き合いいただいた皆様どうもありがとうございました。水曜日は雪降るらしい。極端ですね。はい、それでは皆様お疲れ様でした。またチルラジオ第19回でお会いしましょう。チルミルでした。それでは皆様おやすみなさい。